は11時29分になりました。この時間は伊丹の特色ある企業をご紹介する伊丹の元気企業シリーズ。今日は春日システムナーセリー株式会社代表取締役田中浩一さんにお話を伺っています。
さて本日は春日システムナーセリー株式会社田中浩一社長にお越しいただきました。田中社長よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さてこの春日システムナーセリーという会社なんですけれども、まあこの名前を聞いただけでわかるという方はいらっしゃらないと思うんです。で僕はねこれは実は知っていたんですが、テクノターフといえばわかる方がいらっしゃるかもしれません。でそれを聞いても一体これはどういうものやねんという方もいらっしゃると思いますので、この田中社長、このテクノターフというのはもう僕は本当に画期的なものだというのはもう本当知ってたんですけれども、ご存じない方もいらっしゃると思います。実はこのテクノターフ芝なんですよね。
そうです
ね。
天然の芝生です。
そう、天然の芝生。この天然の芝生がなんと皆さんの家にでもすぐにできるという。で会社のグラウンド、そして学校、また幼稚園、こういったものも含めてあらゆるところで天然の芝を敷くことができるというものなんですが、まずは田中社長、これをお聞きしたいんですけれども、テクノターフというのは形はですね、絨毯のような芝と、
そうです、
言えばいいでしょうかね。この絨毯のような芝生、これを考えるきっかけになったことというのはどういったところがあったんでしょうか。
鉄工からゴルフ場に出向派遣になった時に、
はい、
クローズクローズ芝の養生ということが非常に、はい、サービス業としては、まあ、目に余ると。
で、まあ、芝が傷むということですね。
は
い、
できるだけお客さんサービス精神で即日使えるものできないかと、
はい、
そこで寝つきのままで2メーター10メーターなりの広いカーペット状の天然芝を特許で開発しました。
でこ寝つきというのがこれポイントなんですよね。
はい、
つまり田んぼでよく見る稲のああいったもの、ああいったところと同じように、もうそのシート自体に根もあるし、で芝ももちろんあるし、で土まであるという、もうワンセットになってるわけです
よね。そうです。で
これを使うことによって、まあもう絶対に芝なんか生やすことのできないような場所にでも芝を生やすことができる。でこの春日システムナーセリーという会社がですね、実は本社が伊丹市にあるということなんですけれども、はいはい、活躍の場は伊丹市にとどまらないんですよね。
はい、まあ、会社の創業経緯から脱サラ一人で創業しましたので、はい、これがマスコミ電波に乗りまして、全国から特許商品でもあり、はい、しかも芝生は従来から切り芝、根を切って、
はい、
いわゆる火山灰のところ鹿児島、鳥取、あるいは筑波、富士山の御殿場、こういう大産地から土付きのまま出てくるんですが、これは水耕栽培によって根を切らずに広幅のままで裁断自由なものを考えて、うん、つまり使いたいところにカーペット状に広げればそのまま翌日使えるというものですから、今までの芝生と違って形状をそういうふうに改善したことによって、
はい、
用途が非常に広範多角的になったというのが特徴です。それにもう一つは根を切らずストレスを与えませんから、はい、セメントの上に置いても、あるいはイベント会場を置いても、あるいは板の上でもどこでも、はい、寝つきのままで置くだけで即使えるという特徴を持っています。したがって、炭鉱機で即使用ということはレンタル制にもなるし、あるいは、学校幼稚園病院のように工事期間が制限されるところ、はい、こういうところは日曜日だけ、あるいは春休みだけでグラウンド一面でも芝生に変えて、始業式にはもう養生なしで使っていただいているという特徴を持っています。
これ本当に夏休みの、今ちょうど夏休み期間中というのもあるんですけれども、例えば夏休み明けて子どもたちが学校に行くと天然の芝になっていたりとか、あとは高校生なんかは夏の高校野球なんかもありますけれども、そういった意味でも学校のグラウンドが芝生になっている、サッカーもそうですが、しかもそれが人工ではなく天然の芝に、でそれを簡単にすることをここで実現したわけなんですよね。
はい、
で、やはり今じゃあどういったところで使われる、僕たちが本当によく目にするところでたくさん使われてるんですけれども、一部ご紹介いただけますか。例えば
阪神館で、はい、まあ身近なところで有名グランド、甲子園球場の、はい、今内野の芝生化も検討されておるようですけども、はいはいはい、私どもは年末に甲子園ボールという学生のチャンピオン大会あるとき、
アメフトの、
はい、内野に敷き詰めてアメフトやってます。それから、J リーグ各グラウンドもありますが、はい、今度、スカイマークになりました、はい、旧ヤフービービーのグラウンド、はいはい。あそこの内野芝も私どもやりました。でさらに、イベント会場では、はい、愛知九博の中央広場、
はい、
あるいは、にわかにオープンせないかん、ロックアイランドのプールサイドとかですね、こういうところ、あるいはイベント、はい、こういうところに使っております。まあ、屋上緑化とか、はい、あるいは最近では、屋上に加えて、はい、アスファルトの駐車場を芝生にすると、うん、いわゆるグラスパーキングと言ってるんですけども、こういうものにもこれから活用の余地があると思ってます。
はい、このね、まあ、テクノターフなんですけれども、これを開発するときに一番ご苦労なさった点というのはどういったところにありますか？
やはり、鉄鋼からの脱サラ、一人創業ですから、はい、人、物、お金、土地、何よりも土地に困ったもんで、ちょうどその頃、減反政策で田んぼが全国に3、4割空いてると、はい。本来植物ですから、現地の気候で、現地生産して現地消費すると、提供することが一番いいわけで、植物には共通しているんですが、まあ、今兵庫県で地産地消なんて言ってますが、そういう考え方で内々尽くしのものが組み合わせによって、いわゆる今ベンチャーと言ってるやつを15年前に先駆けてやったような形です。
なるほど。今言われました地産地消ということで、つまりはもうここからこの春日システムナーセリーさんの工場で作って全部を持っていくというよりも、その欲しい場所の隣でもし減反用の田んぼがあればそこですぐ作ることができるんですよね。
そうです。
これがすごいですよね。その何か特別なシステムを使って作ってるというよりも、もう場所さえあれば、場所とあとはやはり日光ですか、で水と、これだけあればどこでも天然の芝のカーペットはできてしまうんで。
そうです。例えば九州で大きなイベント、はい、国体があるとすれば、はい、その近くで移動栽培、私ども傾斜栽培と言いますかね、はい、現地で作って、兵庫県の春日町で最初作ったもんで、はい、春日ナーセリーと言ってるんですが、
なるほど、
これと同じパターンを全国どこでも作れると、はい、今滋賀県とか岡山県、はい、九州まで西の方はだいたい栽培地を作っております。
なるほど。これ資料見せていただいたら、僕はすごいと思ったのは、鴨川のね、土手のところ、まあ、綺麗なんですけれども、そのところにね、まあカップルがねこう座ったりするじゃないですか。そこもなんと緑化してしまうという、
いわゆる河川もセメント漬けにしないで、はい、ビオトープの考え方で魚も生息できる堤防、そこでその河川ですから当然水に対する強度がいります。したがって流速5メートルに耐える、増水した時に芝が流れない、堤防が崩れないということで、はい、若干人工マットで補強した芝生を納入いたしました。
そうですよね。
その時は1枚が1メートルかける10メートルの重たいもんね、はい、1トン近いもんですから、はい、水流に流れずに見事土木工事テストに合格したという経緯を持っています。
なるほど。そうなんですよ。これ綺麗なだけじゃダメなんですよね。安全性もちゃんと確保されないといけないというところ大きいですね。で、写真を見ているとね、幼稚園でしょうかね、この校庭を本当にもう真っ青な芝にしてしまっているという、こういうのも見るの本当にいいなと思いますし、あとはその僕たちが見ているプロ野球の会場、プロサッカーの会場、こういったものも今はその天然芝というのを育てるのが本当に難しい環境の場所でもやらないといけないとかありますね。例えば北海道であったりだとか、そういったところも含めて すぐに天然芝でプレーができる。で、これを 要はもっとプロだけではなく僕たちのところまで下げてもらう役割にも大きくなりますよね、これは、は
い、今工程の緑化盛んに言われておりますが、はいはい、芝生は従来からどこでも作っていただいて使わせてもらうというパターンでしたけども、はいはい、芝生をこれから自分たちで育てる、
はい、
育むという考え方、教育的にも大事なことですし、
はい、
あるいは自分で作ったものはやはり大事に使いメンテナンスもしていくということで NPO 法人やいろんな組織、府警、そういう方々が集まって自主的に運営管理していくという流れになっていると思います。これは環境教育の問題、はい、あるいは大きく言われている地球温暖化に対する、はい、問題としてこれを課題を解決していく一つの手立てだと思います。
これはじゃあ子どもたちが自分で水をやって芝を育てていくというか、でこれはやはり夏、まあ、春夏秋冬と日本には四季があるんですけれども、芝というのはやはりそれによって変わってきますよね。そういった面ではこれは張り替えとかをするんでしょうか。
はい、やはりメンテナンスが一番の問題課題でして、
はい、
これは使う人が実際に府警職員含めて理解と協力がないとできないことだと思います。維持管理費は業者にやらせればお金さえ出せばきれいになるのは分かってますけども、もうそういう時代じゃなくて、はい、育む芝生と、これは教育の一環でもあり温暖化に寄与し、あるいは府警生徒職員のコミュニティの場でもありますので非常に大きな今の時代に有用なステージを作るという役割も持っていると思います。
やはりねそのこの芝生、皆さん本当立ったことある方もたくさんいると思うんですけれども、踏みしめた時に本当にお布団の上に立ってるかのような柔らかいんですよね。天然の芝というのは人工芝でももちろん土の上でもなく天然の芝のグラウンドの上に立つと本当に柔らかくて、例えばゴールキーパー、サッカーだったらゴールキーパーがバーンとボールを飛びついて倒れ込むの痛いんじゃないかなと思う方いると思うんですが、あれねやりたくなりますよね。ボールが置いてあったら飛びつきたくなるような柔らかさですよね、天然芝というのは。
やはり安全性が確保されると、はい、思い切りプレーできるスポーツスタッフとしてはですね、で運動機能が高まって、日本のサッカーも強くなったのは芝生化してから、あるいはウィンブルドンのテニス、はい、芝生ローンテニスは有名なんですが、
はい、
国内にはありませんよね。だけど、はい、伊達公子とか浅越とか有名選手はやはりヨーロッパを転戦して芝コートに慣れたことによって世界レベルになったというような背景もあります。サッカーもしかりです。
なるほど、やはり芝によって育まれていく文化というのは大きくあると思うんですけれども、さてこれたくさんいろんなところで使われてはいるんですが、まだまだ今 FM 伊丹をお聞きの皆さんで知らなかったという方も多いと思うんです。つまり伊丹市との関わり、今後田中社長はどういうふうにお考えですか。
小学校に日曜日のイベント、はい、ちびっこワイワイなんかに、いわゆる芝生を提供して感触を味わってもらったと、はい、で初めて知っていただいたようなことなんで、ぜひ来年から緑化フェアとかもっともっと皆さんの環境に対する認識が高まれば、こういうものが痛みにあるんだということをぜひとも知っていただきたい、協力させていただきたいと思っています。
そうですね、やはりその自分たちの周りにこういった企業があって、でやはりそれをなんて言うんでしょうか、自分たちの近くだからこそ使っていくことで、でまたその良さを分かってもらう、で地元からどんどん広めていくっていうのもいいですよね。
そうですね、まあ40年ぐらい伊丹に住まわせてもらっておって、
はい、
地元に寄与していくことも私らの古い人間の一つの役割かと思ってます。
でこのテクノターフの他にはですね、淡路花マットというのもあるんですね。これすごく小さくて可愛い、これは花マットというんですが、これは何か草ですかね、これは花が咲くような、
姫岩ダルセオと言いまして、
はい、
淡路島で農協と一緒に開発してきました。で私の特許で花の絨毯状に形状を改善しまして、
はい、
これから世の中に大きく売って出ると思います。今までセダムとか、はい、いろいろグランドカバープランツはありましたが、はい、最近これに対する引き合いも多くて、何せ私ども 企業ですから、やはり次の何か新しいものを開発していって、うん、最近では道路の乗り面とか、あるいは公園、はい、あるいは田んぼの鶏飯、
はい、
あぜなんかの雑草対策ですね、はい、これ農業が高齢化したし、野焼きが雑草の焼きもできなくなってきたんで、はいはい、雑草を抑えるための丈夫な植物、この姫岩だれ草で他の雑草を駆逐して草を抑えにすると、また綺麗な花が咲きますんで、はい、園芸用としても有用だと思って今大量に作りかけております。
なるほど。
お見舞いした時にはよろしくお願いいたします。
ぜひぜひ見たいなと思います。で、これは今僕もね、これだけやはり見てて思うのが、自分でも体験したいし、自分の家でも弾いてみたいというのもあるんですが、これからやはりどんどんどうでしょう、自分たち、まあ、個人の家お宅とか含めて広げていくということもお考えですか。
はい、近隣のところでは個人宅も全部メンテナンスも含めてフォローしております、はい、ただ全国あちこちから問い合わせ、はい、ホームページ見てあるもんですから、はいはい、宅急便で送っております。その時にメンテナンスのポイントなんかを書き物にしたり、はい、相談あれば都度メールで送り返したりして対応しております。
じゃあ宅急便で芝生が送られてくるという、しかもそれが天然ですもんね。
はい、まあ、宅急便は寸法限りがあって、
はいはいはい、
50センチかける1メートルが単位で、それは面積によって何個口という形で送ってるのが実用です。
あ、なるほど。つまりはその形に切っても使えるんで、いくらでも広くしようと思ったら、こう切ったやつを集めてくればいいわけですよね。
そうです。
はあ、そういう意味ではもう無限に広げることもできるし、自分の、まあ、僕の家なんかもそうですけど、狭いベランダなんかでもこうちょっと引こうと思ったら引くことができる。
はい、はい、マンションの方、
はい、
ベランダとかルーフガーデンとか、はい、あるいは個人邸で外交の時に、最近ではあんまり立派な松を入れたり灯籠を建てたりしないで、うん、若い人は芝だけで白いチェアが一つあればいいぐらいの、そういうフラットな芝をね、使うのが最近の好みですし、またコスト的にも、平米あたりのコストで考えても芝生が一番安いです。はい、木一本入れれば何十万しますが、その値段で全面芝引いてしまいますね。
じゃあ、コスト的に考えても芝生をすることで、まあ、一番早くて、そして、まあ、気持ちがいい緑化、計画としては芝生を広げるというのは大きいかもしれませんね、これから。
そうですね、やはり温暖化対策という大きなニーズがありますし、それでいかに安く、あとメンテ維持管理の技術さえもっともっとレベルが高まれば、はい、CO2 さん個人の家でも十分に管理できると、すでにアメリカなんかではそういう芝生の市場はメンテナンス市場の方が70% を超えて高いんです。生産メーカーのウエットなんていうのは 20% 前後で、だんだん日本の芝文化も高まってですね、欧米並みになっていくんじゃないかというように考えております。
これからはやはりその人工芝ではなく天然芝の上で子どもたちを遊ばせてあげることも多くなってくるかもしれませんね。近くの公園がもしかしたら全面緑化できるかもしれない。でそれをやはり地元の伊丹からやっていただきたいですよね、僕たちからすると、
やはり一人でやるのは限られておりまして、
はい、
住んでる南の地区でね、うん、防災公園できる住民の一人としていろいろ参画します。これは仕事じゃなくて住民としての参画ですから、うん、直接仕事とは関係ないんですけども。
なるほど。でもこの芝生をレンタルしようという発想というのはすごいと思うんですけれども、その発想をね、今後はどういったところにこのレンタルを含めたこの芝生生かしていこうとお考えですか。
やはり一過性のイベントとかですね、あとメンテナンスできないところで終われば用はないというところのニーズがありまして、例えば国体も今2週目になって、
はい、
1週間の国体終わった後は維持管理の予算がないというような時に、はい、国体準備室そのものからレンタルで8000平米出せるんかと、
うん、
サッカー会場にこの町が当たってしまったんだと いうふうな相談もあります。
なるほど。
で、まあ、それは当然2度も3度も使うわけですから、
はい、
国体で使った後の芝生をその市の公園に移設して、
はい、
高級設備にしたりですね、いらなければ畑を持って帰って私どもはそれを再養生して再び出すとか、
出すと、
何せ炭鉱機ですぐ使えると、
はい、
で先ほども人工芝との比較ありましたけども、何よりも何が違うという言われれば、人工芝は石油製品でこれから消費を抑えない感分野、
はい、
天然芝は生き物ですから呼吸してます、
はい、
空気をきれいにし、あるいは水の蒸散によって地球の温暖化を防止します。景観としてももちろんいいですし、うん、これが大きな違いで、何よりも生き物で呼吸しておると、うん、いかにミルクが優れても母乳にはかなわないという原点があると思います。
なるほどね。やはりその天然芝、天然であるということはもうなんて言うんでしょうか、そのコンクリートの道を歩くよりも全然気持ちはいいものですし、でそれを今までは逆にね、そういったところを潰して僕たちはコンクリートの道を作ってきたわけですよ。でそこを今度また自分たちの手で緑に戻していこうという、でそのことが地球にも優しい、でそのことを簡単にしてくれたのが今日このご紹介したこのテクノタワフであるというふうに考えていいですかね。
はい。
じゃあ最後に田中社長から今後どのように活動、そして痛みの皆さんと触れ合っていきたいかということをはい、お話しください。
今行政でも国挙げて元気安全安心癒しということがキーワードになっております。
はい、
いかにそのことを芝生の一角から協力させていただき、そういうステージを作ってあげるかということが私の一つの創業した時からの夢でして、
はい、
必ずしも芝生が全部じゃないんですが、例えば温暖化対策にしても打ち水でやる、あるいは透水型のアスファルトだってみんなそれぞれのやり方でみんな努力すると思うんですが、私は芝生の緑の景観という意味からもぜひもっともっと広まるように、ひいては農業の活性化、地域の村おこし、あるいは農業の中高年化対策、こういったものを広く視野に入れて事業として取り組んでいきたいと思っております。
はい、もうこの痛みからぜひ日本そして世界もう全てのもう街を緑化してください、期待しております。というわけで本日は春日システムナーセリー株式会社田中浩一社長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
痛みの元気企業シリーズ、今日は春日システムナーセリー株式会社代表取締役田中浩一さんにお話をお伺いしました。
ハッピー FM 痛み長よろしく。